ここはもう多くても3台4台ギリギリかなぐらいしか止められないところなので、あの順次、まあ、お時間ごとにですね区切ってバスをお迎えに回すんですけれども、先ほどずっと40分と45分のバスがなかなか出ませんでね、あのご集合いただいているかどうかの確認が取れていなかったのでずっと待っていた形で、片ぐそものバスの入るのも遅れてしまいました。お待たせいたしました。さあではこれからですね東京駅へと向けて戻るのみとなります。最後のお願いになりますが、皆様今一度しっかりとシートベルトのご着装のご協力をお願いいたします。
東京都は
普段はもうついてるんですよ。なんですけど、普段は夕暮れで暗くなってくると電気がつくんですが、今はちょっとすいません、イベントでライトダウンをしているということしかちょっとわからなかったんですが、6時の時間で合わせてまた再点灯したみたいですね。今ちょっとご覧いただけた方と見えなかったという方もいらっしゃったと思うんですが、ピンク色の点点点点という LED で灯されておりました。そういう点点点点という LED を使ったイルミネーションはこの東京タワーではダイヤモンドベールと呼んでおります。で、もともと東京タワーのライトアップというのは鉄骨そのものに明かりを灯して照らし出すような感じのイルミネーションがライトアップが行われていたんですが、これは2種類あります。夏用と冬用ですね。今は冬なのでオレンジ色の明かりで鉄骨を照らし出すような明かりにしてます。で、変わって夏になりますと東京の夏の夏もすごく暑いので、そういうオレンジ色の明かりで灯してますと暑苦しく感じられてしまうということで、涼しさを感じることができるように白っぽい明かりに変えてあります。ではちょうど今六本木の交差点に出てきました。皆様右には松本清という薬局をご覧いただけますでしょうか。この松本清のすぐお隣にアマンドがございます。この六本木といえば待ち合わせの名所はこのピンクと白の霜模様のひさしで、アマンドのひさしの下でなんていう方もご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、アマンドどこかピカピカになってるなという感じがすると思います。今の建物を新しく建て直しまして、このアマンドの店舗もまた新しくなったんですね。で、まだ今日はオープンしてません。12月に入ってからオープンするので、もういよいよオープンが近づいてきましたから、プレオープンという形で中を関係者の方に開放していたりとかするようです。
イベントをしたりとかするんですね。で、去年
は、また去年も同じような時期にハリウッドスターの方がいらっしゃってました。でその時にも、今年 のラッセルクローの時もすごかったと思うんですけれども、やっぱりその方目当てに来るお客様もいらっしゃって、なおかつイルミネーションを目当てに来る方もいて、六本木ヒルズの場合には展望台を目当てに来てる方もいらっしゃいますし、もういろんな目当ての方々がもうごちゃごちゃになってしまってですね、すごく大変だったというようなお話を聞いたこともあります。で、イルミネーションも綺麗なんですけれども、今ぐらいのお時間になりますと六本木ヒルズからの展望もとっても綺麗です。もうご覧いただけましたでしょうかね。ちょうどお客様には夕暮れ時から暗くなるぐらいの間の時間にお楽しみをいただきましたので、足元からこう外に向かって広がっていく夜景を楽しむことができるのを、見ていただくことができたのではないかと思います。で、よく私どものハトバスの昼間のコースとかに乗っていただいたお客様が、ガイドさん今日はねまだ夜時間があるから、これから東京タワーに行って夜景を見ようと思うんだとかってお声かけていただくことがあるんですが、そういう時にはそうなんですかって、もちろんお話はさせていただくんですけれども、本当にいろいろと、見て回ってみますとね、もしかしたら六本木ヒルズから見ていただく夜景が一番綺麗かなと思うんですよ。なぜかというと東京タワーに登っていただくと、ほとんど同じなんですけど、東京タワーにいるので東京タワーが景色の中に入らないんですよね。でも六本木ヒルズって一歩離れたところから絵はがきみたいにこう東京タワーをポンと真ん中にした風景を見ることができるので、ちょっとお値段は東京タワーよりも高いんですけれども、はい、すごく綺麗な、東京らしい風景を皆様にもご覧いただくことができるのかなと思います。これから年の瀬を迎えてまいりますが、お客様がもしまた東京 の夜景を楽しみにどこか見に行きたいなと六本木ヒルズのあたりに訪れることがありましたら、ちょっと覚えておいていただくといいかもしれないんですが、年末年始の会社がみんなお休みになるときとか、あとはそうですね、ゴールデンウィークも比較的そうですね、会社が全体的に休みになります。あとお盆休みとか、こういう全体的に休みになるときには東京の街の夜景というのはちょっとボリュームが落ちてしまうんですよ。今周り見ていただいて明かりがついてる建物っていうのは、中を覗けば頑張って働いてる方がいるのでついてる明かりですから、はい、住宅もねもちろん東京にはなくはないですけれども、やっぱりこういうオフィスビルが高い、背の高い建物としては多いので、皆さんがこう頑張って働いてる日が一番綺麗ですね。なのでみんながみんなで休んでるようなお休みの日とかっていうのは、残念ながら少しボリュームが落ちてしまったりするんです。こちらもまだまだ働いてますね。ちょうどこの右側に見えている明かりの立ちついた建物が、ちょうど今右前方のこの道路沿いにですね、建物が一つ見えておりますが、あれが国土交通省で、このすぐちょっと横から後ろの方向になりますけれども、今すぐ右から右後ろの方向にかけて見えている建物が外務省です。でもっと奥の方行きますと農林水産省ですとか、反対側には経済産業省があったりですとか、財務省があったりですとか、省庁の建物が集まってます。この辺りを霞が関と申します。で、この霞が関のすぐ近くには大事な大事な政治を行います国会議事堂がございまして、もう間もなくいたしますとこちらから左奥にご覧いただけます。ちょっと振り返るような形になるんですけれども、明かりも灯されてすごく綺麗な様子をご覧いただけると思います。で、今の道路を走ってますけれども、今見えているこの道路じゃなくて、ここから地下に潜っていくと東京の街っていうのは、先ほど通った高速道路とか、あとは地下鉄が走ってたりとかして、網の目状にこう、この下には交通網が通ってるんですね。霞ヶ関と申しますと、皆様もご記憶にあると思いますが、地下鉄サリン事件の悲しい、事件の舞台になってしまったという駅もございます。そんな駅では、駅もたくさんございますけれども、中には昔の軍隊が使っていた、その利用していた施設の後に、たまたまこう穴が開いているので、そこを利用して駅にしたなんていうところもたくさんあるんです。まだまだ犯人が捕まっていないので、お客様にも忘れないように、ハトバスでも言ってくださいなんてお話がありましたけれどもね、やっぱり忘れずにお一人お一人が覚えていただくっていうのが、事件の解明にもつながるのかもしれません。さあ、ではちょうど今ですね、前方の信号をバスはこの先皇居に沿って進んでいくようになります。今日は平日なので、この辺りで働いている方々もこれからそろそろ帰ろうかなという方が多いと思います。で、これからお家にすぐに帰ってしまってもいいんですけれども、運動のお好きな方は一っ走りしてから帰ろうという方もいらっしゃると思いますから、これからきっとランニングウェアなんかに着替えてこの皇居の周り走る方 方々大勢出てまいります。もう東京では東京マラソンというマラソンが東京の街全体を使って行われるようになりました。2月とか3月に行われてるんですけれども、もうその日ばっかりは私ども鳩バスも年中無休で東京都内走ってますが、もう運休せざるを得ないコースがたくさん出てしまうので、まあ、その日ばっかりはバスの東京都内の走ってるリスが少なくなります。でそんな東京マラソンは一番最初は3万人でスタートしたんですが、その年々5増えていくので今は3万5千人で走るようになってるんですね。でそういう東京マラソンの様子を見て私も走ってみようという方、あとはちょっと悲しいですけど病気のお話でメタボリックシンドロームなんていう病気が取り沙汰されるようになりましたから、まあ、健康志向の高まりもあって大勢の方々がこう走るようになったと言われています。で皇居の周りは歩道が一周回ってますので、信号に止められることなくぐるっと走って回ることができるのも魅力の一つです。じゃあそれでは皆様こちらからですね、ぐーっと左後ろを振り返るようにご覧くださいませ。国会議事堂が左後ろの方向によくご覧いただけます。ちょうど今真正面からご覧いただける国会議事堂ですね。さあそれでは左下に今度目を移していただきますと、頑張って走っておりますね皆さん。今日は大きく回ると1周7キロ、小さく回ると1周5キロっていう風にキロ数がはっきり分かるので、ご自身が走ったその記録にもなりますから、それもあって人気が高まってます。でこの人気が高まってるので出来上がってきた施設なんですけれども、お客様によく、ね、ご質問頂戴するのは、こんなに汗だくになっちゃってこの人たちどうやって帰るんだろうかって言われることがあるんですね。汗ダラダラで、今はいいですけど夏なんかねすごく迷惑になっちゃいます。どうやって帰るのって言われることがあるんですが、この周りには実はシャワールームって呼ばれるお店がいっぱいあるんです。でそこで荷物を預けてランニングウェアに着替えて走って吐いた汗を最後シャワーでジャーッと流して、でそれで心も身もさっぱりしてからお家に帰ることができるお店がこの、こちら側にはあんまりないんですけど、この後ろ裏手の方にはたくさん集まっています。さあではちょうど正面にピピピピとオレンジ色の横線のラインが入った建物が見えてまいりました。でこの正面の明るいライトのついている建物が日本初進出の香港の5つ星ホテルペニンシュラ東京です。ペニンシュラ東京の一番高いお部屋は1泊をするだけで110万円というお部屋があるんだそうです。でこのペニンシュラは外資系の有名ホテルですけれども、日本の国の有名ホテルといいますと皆様帝国ホテルを思い出されるのではないかと思います。帝国ホテルもペニンシュラから歩いていただいてもですね、5分ぐらい10分かかんないぐらいのところに帝国ホテルがありまして、帝国ホテルの一番高いお部屋ももちろん100万円クラスのお部屋がございます。まあ、ここでは日本の昔からの老舗の名門ホテルと外資系の、新しい新進気鋭のホテルとがこう睨み合っているようなところなんですね。ちなみに帝国ホテルは日本で初めてバイキングというお料理の名前を、お料理というか食べ方の名前を付けたところです。それまではブッフェとかビュッフェって呼ばれてまして、今でも使いますけれども、そういう風に呼ばれてたんですが、言いにくいですね。発音しにくいんです。でなかなか浸透しなかった。でそんな時に帝国ホテルの料理、お料理を作る料理長の方がバイキングっていう映画が流行ってましてね、その映画を見ていて、海賊の人たちがこうテーブルの上に乗ってるお料理を好き放題、好きなだけこうむしゃむしゃと食べてる様子を見て、バイキング、ビュッフェとよく似てるなと思って、それからバイキングっていう名前がついたと言われています。帝国ホテルのバイキングを召し上がっていただくようなコースも私どもでもご用意しておりますので、もし老舗ホテルでお食事を希望される方がいらっしゃればぜひまたいらしてください。さあでは大勢の方が走っております皇居前広場へと出てまいりました。暗闇に包まれておりますこの皇居前広場です。いっぱい走ってるの見えますかね。左下ですね。右側は歩道が続いてないので、この左下の歩道をずっと走っていくと皇居の周りを回ることができるんです。健康ブームはいいんですけど、事故もすごく増えてます。わが物顔でというとあれなんですけどね、走ってる方ってやっぱり止まりたくないんだと思うんです。そんな気持ちはすっごくよくわかるんですけど、私どももうお客様をご案内してこの皇居を歩いたりします。そうすると 客様が信号を待ってる、いただいてる時とかにこう集まっていただいてると、その部分をこう大回りしないといけないんですね。で、まあ、どちらかがお互い様ですから、どちらかが譲っていただければそれはそれで構わないんですが、ランナーの方々がこう横から走ってきて、お客様がこう前に進んでいてバーンとぶつかってしまう事故があったりとか、あとはランナーの方と普通 の、 バイクですとか車ですとか、また自転車などの衝突の事故なども増えておりまして、最近では健康ブームはいいんだけれども、ちょっと頭の痛い問題にもなってきているんだそうです。個人個人で走ってる方もいますけど、神田のスポーツ用品店とかでこういうウェアを買って、買ったついでにクラブみたいなのをそのスポーツ用品店が催していて、そのクラブに入って皆さんで走ったりとかする方もいらっしゃるみたいですね。さあ、では皇居前広場を進んでまいりましたが、ちょっと周りも見てみてください。この辺りだけぽっかり穴が開いたように暗闇に包まれてまして、この左右、前後左右は全部ビルに包まれております。ちょうどここから右側にご覧いただけるビル街が千代田区の丸の内というところです。今見えているこの明かりは住宅の明かりではございません。もうほとんど全部と言っていいほどオフィスビルと、あとは商業施設ですね。今まで見ていただいていて、この辺りで人が生活をする、皆様が住んでいらっしゃるようなマンションですとか一戸建てですとか、そういった住宅はほとんど見受けられないと思います。なのでこの辺りは人が住む場所ではなくて、働きに来る場所、もしくはちょっといらっしゃるのは遊びに来る、ね、それぐらいしかいないんです。なのでお正月の元旦とか2日とか遊びに来てみてください。シーンと静まり返ってしまって、走ってる車といえばハトバスかタクシーかっていうぐらいしかおりません。もうちょっとか静かになってしまいます。丸の内のすぐお隣にある町が大手町なんですけど、その大手町で出発するのが箱根駅伝、箱根駅伝が大手町から出てきます。そうすると、このことはちょっと違うんですけど、このすぐ近くを走っていくわけですね。今見ていただくと、こんな車が走ってるところ、あんな有名な駅伝が開催できるんだろうかと思うと思うんですが、1月の2日と3日だからこそ開催できるものと言えるのかもしれません。さあ、では今横にイチョウ並木を眺めていただいておりますが、もうこの辺りは先ほどもご案内したんですが、東京駅の正面のイチョウ並木はすごく早いんですよ。芽が出るのも早いし、紅葉するのも早いし、落ちるのも早いです。で、ここの前ご覧ください。すごく綺麗な道がご覧いただけると思います。このすぐ右側ですね、広々として、また両サイドには紅葉したイチョウの木、これは後ろから正面の東京駅に向かって伸びる道で、車は入ることができません。天皇皇后両陛下が使うときに通す道でして、これを行幸通りと申します。で、その行幸通りの真ん中に信号があるんですが、ここから右をご覧ください。綺麗なイルミネーションが灯されております。東京ミレナリオっていうイベントご存知ですか？それがここで行われてたんですよ。この右の道で。ずっとこう、ドミノ状にこうトンネルみたいな感じの明かりをつけていきまして、そこを歩けるようにしてあるんですが、それ今東京駅の工事をしておりますので、安全の確保が難しいということで、今のところお休みになってます。東京駅の工事が完了したら、もしかしたらまた始まるかもしれません。さあ、ではちょうど正面に東京駅が見えてまいりました。今修復の工事をしておりますので、ネットの中なので見えにくいですけれども、もう間もなくで出発をしますと、私どもの乗り場に到着をいたします。朝はご案内いたしました通り、今日は皆様のご協力をいただきましたおかげで、予定よりも少し早めに到着をすることができました。おそらくきっと疲れてしまっているのではないかなと思いますから、今日はゆっくりとお風呂に浸かっていただいて、今日の疲れは今日のうちに取ってください。で、またこれから秋が深まってまいりまして、どんどん寒くて、また乾燥するようになってまいりますから、お体気をつけていただいて、またぜひハトバスに遊びにいらしてください。大変短いお時間ではございましたが、